KSR ニュースどや。はい、4月の30日日曜日の KSR ニュースではパーソナリティの藤田学でございます。今日はですね、生放送でありながら生放送ではないというね回なんですけども、はい、収録なんですよね。で、今とある場所に来ておりますけども、どこに来ているかはこの後、ご説明しますけども、4月の30日ということで、もう4月も今日で終わりということなんですけどね、はい、早いもんで、もう、ね、今年も、ね、3分の1が終わろうとしております、はい。で、いつもであればニュースどや私の一人喋りがね、長いんですけど、今目の前にですね、いろんな方が、ね、いてるんですよね。ね、その方々にね、向かって喋ってるもんですから、ちょっと緊張もしてるんですよね、正直。はい、ということで、今日はいつもと違う感じでお届けしてまいります。今朝のニュースです。先週は先週で、まあ、マストドンというね、またツイッターと似たようなその SNS のサイトのお話をしましたけども、なんかようわからんというね、ご意見もあったりとかで、500サイト以上あるんですよね、そのマストドンというのが。で、その中でもね、いいものもあれば悪いものもあるということなんで、それを見極めるためには、まあその登録者というか、そのマストドンを作っているね、ところの、ね、プロフィールなりを見ていただければということで、はい、そういうお話をね選手をしたんですよ、はい。今日は今日でね、また違ったお話をね、これからしていきますので、どうぞ最後までお聞きください。はい、では KSR ニュースでは始めたいと思います。この番組は KSR 神戸シーサイドラジオが全国の皆様にお届けしてまいります。改めまして、KSR ニュースドヤパーソナリティの藤田学でございます。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、まあ、生放送であって、生放送ではね、まあ、いわば収録の放送でございますけども、今日はですね、神戸市中央区の多聞通りですね、まあ、駅で言うと、阪神電車の神戸高速線の高速神戸駅の近くになるんですけども、その北側になるんですかね、はい、薬膳喫茶のお店に今おるんですけども、中開けたらね、普通の家とそんなに変わらん、ね、内装なんですよね。ちゃんと家具とかね、座布団とか、茶布台というか、ね、まあ、四角テーブルがね、あったりとかね。あ、すいません。はい、ご紹介遅れましたけども、ね、私の右隣にいてるのは、鈴木ゆきさんです。
アシスタント務めてます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。私一人じゃ、今回、ね、心細いというのもありまして、急遽来ていただきました。はい、ありがとうございます。
はい。
はい、で、今日はこの薬膳喫茶の中で、ある団体の、ね、また映画の作品のね、まあ、リハーサルやってたんですけど、今そのリハーサルのが終わっての収録なんですよ、はい。ご紹介しますと、たるみ映画劇団 という団体の、ね、活動のところに来ておるんですけどもね。はい。で、では、お名前を。
あ、はい。安川雅です。
はい。安川雅監督ですね。
はい。はい、監督さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、まあ、この後ね、作品のね、内容についても触れますけども、私の向かい側ですね、にいらっしゃるのが、
はい。はい。北原優と申します。よろしくお願いします。
はい。北原優さんでございますね。はい、それから、頼み映画劇団の、また、ね、スタッフの方、あと3人いているんですけども、どうぞ。
はい、星川恵美です。よろしくお願いします。
はい、星川恵美さんで。
あ、熊田かな子です。
はい、
よろしくお願いします。
はい、熊田かな子さん。
白沢康弘です。よろしくお願いします。
はい、白沢康弘さんです。はい。
先ほど、お聞きしてたら、ちょっと支部があると。
あ、そうなんです、はい。それは私の方から話していいんでしょうかね。
どう
ぞ。たるみ映画劇団というのは、たるみだけでとどまらずですね、ちょっとこう、世界的な展開をこれからしていきたいということで、ちょっと支部を設けたんです。それで、極東支部っていうものがありまして、その極東支部長が一応私ということになっています。
極東支部長、
はい。はい、そうですね。
ちなみにその極東というのはどちらで？
極東はまあ、具体的に言うと大阪なんですけどね。
でもまあ、そうですね、東に突き抜けてます
から、そうですね、はい、ちょっと離れてるんですけども、まあ、頼みで頑張っていこうということで、
はい、
はい、
はい、安川勝監督率いる、頼み映画劇団の皆さんとこの時間はですね、お話をしていきたいと思いますけども、まあ、先週のニュースではね、エンディングにも、ね、今回の予告をしましたけども、第70回カンヌ国際映画祭のショートフィルムコーナーにおいて、2作品、選出されているということで、そのお話を含めての、ね、これからのお話ということなんですけども、では監督。
はい。
はい。たるみ映画劇団の活動の内容をちょっと、ご説明いただければ。
はい、活動の内容ですけれども、まあ、普段の活動は、毎週月曜日に劇団のレッスンをしてまして、
はい、
で一応まあ活動の目的としては一応まあ地元から、世界に発信できるような映画作品を作っていこうというのが、まあ、活動の内容ですね。
はい、
はい、
はい、でこのね、たるみ映画劇団の設立したきっかけを教えていただければと。
はい。
はい、
もともとまあ私自身が映像プロダクションにまあ勤めてまして、はい、そこからまあ神戸の方のまあ大学とか専門学校で教える話があったんで、それをきっかけにまあこちらに引っ越しをして、
はい、
で、それでまあやっぱり映画とかって一人で作れないんで、はい、なんかまとまる団体が欲しいなと思って、うん、で一応当時まあたるみにまあ事務所があったんで、たるみ映画という名前で、まあ今から4年前ぐらいですかね、
はい、
はい、にたるみ映画を立ち上げて、でそこからまあ映像作品をまあ作っていってたんですね、はい、でそれがもともとの一番最初ですかね、
はい、
はい、できっかけとしてまあ僕自身が映像作品をまあ作りたかったっていうのがまあきっかけなんですけど、はい、まあ、地元から作りたかったっていうのが、はい、で今のメンバーになったのはそれまでは結構キャストの方を外部のプロダクションタレント事務所さんなんかから来ていただいたり、東京の方来ていただいたりしてたんですけれども、やっぱり地元の人でまあ作っていきたいなというのもあったんで、ちょっとまあ今回劇団の形にして、まあ、地元で まって、まあ、今の形になった感じですね。
はい、
はい、
でね、
今の PP とか大丈夫なんですか？
大丈夫です。はい、決してカップラーメンができた時報ではないんで、
カップラーメンの返信が解けるような時報ではないわけですね。
はい、そうです。で、ね、真剣な眼差しでね、劇団員の方というか、スタッフの皆さんね、聞いてましたよね、監督のお話を ね、 ね。そういうお話は聞いたことないですか？
改まって監督からそのお話聞くことあんまないの
でない、ない、
こういう機会じゃないと、は
い、めったに聞けないで、
そうですね、
はい、なるほど、
まあ、あんまり話してないんだよね、
そう、作品作りに一生懸命で、
うん、いや、そもそも聞きたいですか？
あのトップの理念は
あのネット上でしか見たことない
んで、ね、人づてに聞くみたいな、
あ、そうそうそうです、ね、インタビュー受けてるのを聞いて、あ、そうなんだって初めて聞くみたいな、
なるほどね、出ないとね、聞く機会ないですよね、うん、こういう場合じゃないとね、
そうなんです、
そのできるあのまあ本当に一番一番最初に掲げたのは、まあ、半径10キロぐらいの人間関係を大切にしたいみたいなのを掲げたんですけど、うん、半径10キロって狭いなっていうことに気がついたんですよね。実際活動すると、ちょっと狭っ、実際一番最初はそれでホームページとか書いてたりしたんですけど、うん、実際に行動するとちょっと狭すぎたと思って、で、まあ、地元を大きく、まあ、関西の、やっぱり、広がっていくんで、その、だからまあ、地元を中心として、その、まあ、そうですね、そこから世界に発信できるようなことができたらなと。
なるほど、
はい、
ちなみに、スタッフの皆様は、神戸市内にお住まい。
神戸市内、明石です。
明石。
はい、神戸
です
。神戸です。
神戸。
私は大阪ですね。ちょっと飛ばされてしまった。
まあまあ、兵庫県4名、大阪府1名みたいな感じで。まだ
ね。
なる
ほどね。うん、私も明石なんですけど。
ああ、そうですね。たるみと言いつつ、
ギリギリギリギリ。ちょうど境目の赤字なんで。
赤字もたるみもね、まあ、港がね。
そうなんです。同じなんです。
はい、あ、そうです、ね。繋がっております。ね、
まあ、朝霧をちょっと出たらね、神戸でちょっと入ったよね、赤字。
いかなくの国には発祥はどこかで揉めるあれですよね。
ね。それから、今までにどんな作品をね、作ってきたかというのをお聞きしたいんですけど、ね、
これまでは、まあ、本当にいろんな作品を撮ってきたんですけど、子供をね主演の作品とかがまあ基本的には多かったですね。はい、ジャンルを問わずファンタジーを撮ったりとか、ホラーを撮ったりとか、うん、青春映画を撮ったりとか、子供が多くて、で、ここ2、3年ぐらいからちょっと子供以外の大人の主演の作品も撮り始めてる感じですかね。
うん、はい、うん、子供さんが主役の作品というと、例えば、
そうですね、まあ、具体的にタイトルを挙げると、岸母人の子守唄っていう、まあ、ホラーなんですけど、それは、まあ、子供っつっても、まあ、高校中学生かな、一番最初中学生の女の子を主役にして撮って、であと、ゾンビチャイルドなんかは、ゾンビチャイルドこれもホラー映画なんですけど、これもなんかホラー映画で子供たち、まあ、そのチャイルドっていうからにはその子供たち主演で撮ってる感じですね。それ以外のファンタジーも子供主演で、はい、子供主演で そうですね、小学生主演だったりとか、小学生とかが昔はめちゃめちゃ多かったんですけどね、その撮ってた作品に関しては、毎回、小学生を主演で作品撮るとかっていうのはずっとしてて、で、で、ここ2、3年でちょっと大人の方を主演にしてる感じなんで、これちょっとね、話すと、子供を主演に撮った理由っていうのは実はあって、僕もともと大阪の、映画団制作団体の手伝いとかしてた時に、子供のね、演技を自然に撮るのが、なんか一番敷居が高い、難しいっていうのをものすごい言われてて、で僕もその通りだなと思って、だからそのまず子供を自然に撮れる監督になりたいなっていうのがまず一番最初にあったんですね。そのほとんどの子供を実際にカメラで演技させようとすると、いわゆるままごとみたいなセリフの言い回しだったりになっちゃうんで、そこをいかに自然に撮るかっていうのが、まあ、僕の中では、まあ、演技という意味っていうか、映像という意味では一番敷居が高い部分なんですね。で、そこをまずちゃんと撮れるようになっておきたいっていうのがあって、で、まあ、これ別にゴールはないんですけど、まあ、僕の中で、ちょっとある程度、まあ、撮れたかなっていうのは、まあ、これ別にゴールでも何でもないんですけどね。で、それで、まあ、一応、表に出た作品ができたので、まあ、そこからちょっとじゃあ大人を主演のものも撮ってみようかなみたいな感じでやったりしてますね。はい、
でスタッフの皆様はいつ頃、この頼み映画の方に入られたんですかね。
昨年の秋です
。昨年の秋、
はい、私は1月ぐらいです。今年の
、
はい、
お
去年の12月
です。違う、私の方
が私12月から、私が行ったのは12月最初の週だから、もう一個前、
私もっと
11月、
えみちゃんもっと
前、多分11月
私開けてなかったと思う。
あ、本当ですか、みたいです。
記憶が曖昧です、もうすでに。
私1月じゃなかった
みたい、
もっと私が12月の初めからなんです。その前から。
女性陣は北原さん、星川さん、熊田さんの順で入ってはるみたいな感じ。
そうです、その順番です。
びっくりした今。
ほぼでも同時です、ね。まあ、ほとんど 2ヶ月ぐらいしか違わないです、
はい。でまだ言うでもね、4ヶ月5ヶ月ぐらいですか。
はい、
半年経ってないぐらい
です、ね。
そうです
ね、このメンバーがもうそんな感じですね。
なんか皆さん仲いいですよね。
もう毎週、最近毎週だし、もうほぼなんか LINE のグループでもうほぼ毎日やり取りしてるから。そうですね。
ほう。
ね、急接近してる感じです。
急接近
、一つの作品をみんなで作り上げていく、そうなっていくんですね。
自然とね、仲良くなってくるんですよね。
はい、
まあまあ、いつごろね、入られたのかというのを伺ったのは、次の話題に来るんですけどね、今回ね、カンヌ映画祭、カンヌ国際映画祭のショートフィルムコーナーに、まあ、2作品ね、選出されて、出てるんですよね。
はい、出ました。
出てるんですよね。
はい、出
て
ます
ね、
ね今ね、ちょっと音声やったらわからないんですけど、藤田さんから安川さんへ謎の視線がこう
結構すぐですよね、なんか
ね
そうなん
ですよ、ね、すぐですよね、うん、
はい、入っていきなりなんか出て、ね、それがなんかカンヌ行くみたいな話になったみたいな、
ね、そうなんですよ、
はい、
ね、すごいですよね、
急展開なんです
よ、すごいですよね。まあ2作品というのが歌声を聴いてほしくてとコミュニケーションの2作品なんですけど、まあ あの今回の作品についてなんですけど、まあ、内容をちょっと教えていただければと思うんですけども、はい、まあ、ね、さっき歌声を聞いてほしくてというのがあるんですが、
はい、
はい、
歌声を聞いてほしくてっていうのは、
はい、
はい、いつもねこの監督のね振りが入るんですけど、
なんかそこはもう主役が主役がいきましょうね。
はい、主役を演じさせていただいたんですけども、その役がミカっていう名前なんですけど、ミカが歌うことが大好きだった少女だったんですけども、今は耳が聞こえないっていう中途失調者の方っていう役になってまして、そのミカが昔インターネットに自分の歌声をアップしていたんですけど、その歌声を聞いた人から突然メールが来るっていうところからお話が始まります。その人とのメッセージとかのやり取りとか、あと友人のタカ子とのやり取りとかを通じて、ミカのさまざまな葛藤とか伝えたい思いっていうのを描いた映画になってます。
なるほどね、
はい、
ね、北原さんとね、星川さんね、お二人が、出てるんですよね、この歌声を聞いてほしくて、はい、30分の、ね、
はい、
作品なんですけどね、ね、入ってすぐにね、はい、抜擢されたというのがね、これは何か言われたんですか、監督から。
そうですね、なんかでもエミちゃんとレッスンとかしてて、なんか2人の感じいいよねみたいな感じで言ってた。それなんか撮りたいねみたいな感じで言ってましたね。でそんな感じで
声ができた。これって言うともね、ちょっと失礼なんです
けど。そんな流れから
ですか。なるほど。なんか軽いノリではなかったんですか。
いや、わからない。
どうなんですか。
いや、結局ね、いやいや、あれですよ。今年、去年もカンヌ行ったんですけど、今年もまあ行きたいなって思ったんですよね。ね、去年はその、まだ、このメンバーじゃなくて、まあ、外部のね、タレント事務所さんから人を呼んだ人に出てもらってやってたんですけど、外部のタレント事務所さんじゃなくてもこれは絶対いけるって思ったんで、でこのまあこのメンバーでね、行きたいなと思ったのがまずまあ一つだから、もうこのメンバーでいける作品を撮ろうというか、はい、
もう確信はしてたということですよね。
軽いノリに見える真剣な考察の末のじゃないですか。
そうですね。
その通りだ。その通り。 ああ、なるほどね。
なんかここまで来るの怒涛な感じでしたよね。なんかあっという間に。
お二人からしたらなんかもう急にヒマリーの、はい、急にヤリーのみたいな感じだったので。うん、
でまあ、制作期間がどれぐらいやったんですかね、この作品は。
なんか今年の1月くらいからなんで、まあ、編集とかも全部含めて、3ヶ月間ぐらいですかね。
3ヶ月間、う
ん、ただまあそれ全部フルで時間使ってるわけでもないんで、実際の時間としてはまあそういうこと1週間とか、2週間ぐらいなのかな、多分それぐらいだと思いますね。はい、
ね、まあ週末だけね、制作というのを聞きましたんでね、まあそう考えたらまあ3ヶ月ぐらいはかかるんじゃないかなとは思いますけどね。で。まあ、この作品のね、制作にあたっての苦労した点とか、良かった点とか、まあ、まず苦労した点とかあります？
はい、私の 役どころが聴覚障害のあるっていう役だったので、耳が聞こえないっていう演技っていうのが難しかったです。で、なんかその聴覚障害者の方が書いた本を読んでみてどんな感じなのかなっていうのを勉強したりとか、あとは当日撮影の時の手話がすごく難しかったです、う
ん、お二人でカフェで手話でやり取りするっていうシーンがあって、うん、ここはできるだけ不自然にならないように二人の会話ができるように練習したりとかしました。あ、
その手話については別に資格とかは持ってないです
よね。全く初めてで、
うん、もう一からのね勉強ということでね、はい、それが一番苦労した点。
そうですね。
ねえ、うん、
手話はどのように勉強なさったんですか？
手話が分かる方に来ていただいて、うん、でその場で教えていただいて、でここが違うとかもっとこうみたいなのを教えてもらいながら、うん、はい、
ね、その覚えるまでの期間というのは、
実は1週間
と
か。おー、でもちゃんと教えてもらったのは
この2人の時は1日だ。
実
は
当日ですか。
そうです。
おー、割と本じゃぶっつけ本番に近い。
そう、
なんか
急ピッチでしたね。
なんか無茶振りをさせる。
そうなんですよ。
ものすごいスピーディーにこう滑ってた。
いや、なんかね、ちょっとまあ、ちょっとまあね、焦ったのは、はい。
まあ、取り直し中のもできますものね。
まあ、そう、まあまあ、いや、まあ、まあ、でもその辺もね、反省はあるんですよ。そうですね、今回本当に、ちょっと時間のない中いろんなものを詰め込みすぎたなと思ってスケジュールをね。で、だから前回の作品とか去年カンヌ行った作品なんかは結構がっつり脚本書いてそれでやってたんですけど、まああとにもう一つだけ言うと、なんかねこの2人を見た時に、この人は絶対できるわって僕は思ってた。いや、これ冗談抜きで、それは冗談抜きで思って、多分この人は当日でも絶対できる。
いやいや、でもそこは、もうちょっと早めにやっていただけた方がより良い。
ね、これをね、次行くときはさらにカンヌ行くだけではなくてね、そこでちゃんと賞受賞できるようになるんですよ、これで。
あ、勉強。
そうです、そうです、そうです。
熊田さんは音声担当とのことですが、お二人が手話をやっていらっしゃるところっていうのを一応制作側として見てらっしゃったんですかね。
わしが参加したシーンは、聴覚障害者のミカと、あと視覚障害者の男性が出会うっていうシーンがありまして、
はい、
そちら あの音声を担当させてもらったんですけれども、まずマイクそこにあるんですけど、
はい、
あれって、まあ、結構重たくって、で女性でこうやって持つのって、まあ、結構、まあ、力的にちょっと厳しかったりとかもありまして、
大きいのがあるんで、
こんなね、なんか棒みたいなね、
あ、そうで、結構棒に先こう、う
ん、先にな
んかモフモフした、
ああいうのが
出てる、なんか毛布的
な、そうですね、なんか高いところのほこりが取れそうな、
あ、それそれそれそれ、
だから掃除に使えそう
ね。そうです、
例えばすごくそうですね、確かにね、
あれはプルプルきます
よね。あ、そうですね、
ね、
であれでまあプルプルしながら持って撮ったりしたんですけども、
それは大変ですね。
でそのシーンが結局、話せない2人というシーンなので、そのコミュニケーションをメールでやるんですね。
メールだったら、そして視覚障害の方だったらなんか音声アプリが出るみたいな感じのシーンですかね。まだ違う、
それが
あ、なんか沈黙がある。
そこは、
そこは、あの、映画を見てくださいということで。
なんかね、なんか静かな間に何かの会話がなされた
のか、ね。
はい。今ちょっと雷が飛んで
る。雷、ええ、ね、感じの効果音
ね。めっちゃ空気読んでますね、雷ね。
まあでもこんななんかバタバタした感じでちょっと無茶ぶりとかもあったんですけど、でも実際ね上映会見たらほんまにめっちゃいいものができてて、そこはすごい感動したんですよ。
このシーン、
そう
このシーン、
なんか分からずにやってたけど完成したものはすごいいいんで、そこは良かったなって思ってます。
あー、びっくりした。
うん、なるほどね。今回、まあ大変だったのは、実際の障害者にも出ていただいたんですが、はい、その人は当然演技経験とかないんで、あの、そこはね、あの、ちょっと苦労はしたりしました、
ね。ああ、なるほどね、なかなかね、障害者の方に演技をさせるというのもね、まあ、ましてや素人の方ですからね、大変やと思いますよ、
はい、全く難しいですもんね。
で、まあまあ良かった点とかありました。
参加されて
もう本当に、はい、あのできたものを見た時が本当に良かったなっていう、それまでは不安だったんですけど、
まあね、先ほどもね、はい、いろいろね、
そうですね、
ね、おっしゃってましたもんね、手話についてもね、
そうなんですよ。もう本当に、あ、本当になんか話、いい話やなって見ながらなんか観客の気持ちで思えて。
ほんまこれ一日でね、これ映画出てくるんかなとか思いながら実際にやってみてるんで、まあ編集とかもやって、で実際にね、あの出来上がった作品を見て、あ、やってよかったなという実感があるということですね。
そうですね、見
て
から
。あと怖がってますよ
ね。
なんですか、
なんですか。先ほどの髪の毛になっとった時期のことを思い出して笑ってるんじゃないですか。そうではないです
いや。いや、でも本当に、あの、ね、今回結構いい感じにまとまったと思いましたね、作品が。そう、まあ、次はね、あのもうちょっとしっかりね、準備するところは準備して、あの
当日じゃなくて1週間前ぐらいです
か。はい、やりたいと思いますね、
はい、で、次が2作品目の
プロパゲーション
ですね、はい、これはどういった内容なんですか。
これはこれね、もともと僕がそのまあ、情報が苦手なんです。情報が苦手っていうか、まあ、スマホをずっと見てるとスマホに当然広告入ってくるじゃないですか、
はい、
で僕は広告がね、こっちの気持ちに関係なく入ってくるのが苦手で、テレビとか見てたらテレビもこっちの気持ちと関係ない、見てる番組はまあこっちがね、見ようと思って見た番組なんですけど、CM ってまあこっちの気持ちとあんま関係なかったりするじゃないですか。僕あれが苦手で、だから実は家にテレビも置いてないんですけど、そういうなんかメディアに対する恐怖心っていうかね、なんかね、ストレスみたいなのをちょっとスマホ限定で表現した作品ですね。
まあね、外でね、なんかよくわからんものがね、犬の声に聞こえるけど人間ですしね、あれね。
でもそうですね、メディアに対する恐れがね、
たぶん、変えなくて、集合意識的な何か
がね、ね、
あるような叫び声でいうのが、
いいタイミングでいろんな効果音入りますよね。
そうですね、本当に噛み合いがいい。ね、
いいですよ、
ね、雨も降って
、雨も降るしね、
雷
も降るしね。謎の雄たけびも入ってね、もういいですよ、
ね、それがまあね、 収録も見どころじゃないですか。
そういうハプニングも起こりつつ、
このプロパゲーションの出演者が、
今日は、
行ってないですよね。
今日は来てないですね。はい、今日はいないです。
この作品は8名ですか。
8名ですね。
はい。また、ね、先ほどの歌声を聴いてほしくて、はい、よりかは短いですね。はい。
8分やであれですね、その映画館とかで見るような映画やったらもう結構しっかり時間取って見に行かなあかんけど、こういうのはこうスッと入れて楽ですね。そうですね、
ショート、うん、そうですね、ショートムービーっていいですね。まあ、最近は思うんですけどね、なんか日本人って結構忙しい人が多いと思うんですよね。だからなんか2時間とか3時間まとまって撮られるって結構、よりもなんかショートの方が最近いいんじゃないかなと、うん、今思ってますね。だから映画館で3時間の対策ってなると、うん、今からそのね3時間をかけなあかんわけじゃないですか、うん、それがねなんか最近は年取ったのか知らないですけどなんかきついなって思うようになっちゃって、うん、だから舞台なんかでも3時間の舞台ってなると正直ちょっと身構えるんですよね。そうなんか3時間で1時間を1時間のドラマ3個だったらまだ気が楽なんですけど、3時間のドラマ1つとかってねなんか最近きついなと思ったりしますね。はい、うん、そういう意味ではその今後ショートムービー特に YouTube なんかはこれだけね発達したらそのショートの方が需要が高くなってくるんじゃないかなって気がします。はい、
そうですね、
うん、
実際そういうのよく言われてますね。なんかお笑い芸人のキングコング西野さんのブログを私はたまにちょいちょい読みに行って、はい、彼が去年出してはった魔法のコンパスっていう本も読んだんですけど、はいはい、やっぱり今時代はスマホとか YouTube とかに行ってるから、うん、その時間を短くこう、はい、ポンポンポンっていうのがどうのこうのみたいなこと書いてあったのをちょっと今思い出したんですけども、はい、
その通学時間とか通勤時間の電車の中で見れるぐらいの作品とかの方が、うん、ね、いちいちどっか場所にこもって見るよりも需要はあるんだろうなって気はしますね、うん、作品として。
最近割とどこでも Wi-Fi 飛んでますもんね。
まあそれを踏まえての8分っていうのもあるかもしれないですね。まあこのね2作品はね、はい、第70回のカンヌ国際映画祭のねショートフィルムコーナーに、はい、出るということでね、うん、でカンヌ国際映画祭という名前はねよく聞いてるんですけど、その中のねまた
そうですね、だからカンヌ国際映画祭ってまあいろいろと部門があって、ショートフィルムコーナーって一番まあ入りやすいところではあるんですけど、一番まあ一番の入り口みたいなところで、その上にさらにまあねコンペの部門があったりとかあるんですけど、はいはいはい、そうですね、だからまあ我々はまだ入り口に立ったぐらいのところです
ね。はい、そうですか、
うん、へえ、これはまあねちゃんと準備してやればねきっとコンペいっぱい
出てくる。はい、そうですね、
コンペコンペも、
はい、コンペね。まあいろいろとお話を聞きましたけども、
はい、
まあ、あとは何かお伝えしたいことがあれば。
あります。
はい。
はい。今言ってたショートフィルムコーナーっていうのが、映画を PR するマーケットみたいなところで、映画関係者の方がたくさん来られて、はい、そこで自分たちの映画を売り出すところなんですよ。そこで、私たちは今実際にカンヌに行って、うん、そこで映画を PR しようというプロジェクトをやっております。
はい。
はい、で、カンヌまでの渡航費をクラウドファンディングで今募っておりますので、よろしければご支援をよろしくお願いします。はい、3000円からご支援いただけまして、 まだ日本で公開されてない歌声を聞いてほしくてとプロパゲーションと本編を先駆けてご覧いただけますということで、うん、詳しくはタルメガ劇団の公式ホームページとか SNS 見ていただけたらいろいろ書いてますんで、ぜひ聞いてる方にはぜひチェックしていただきたいなと思ってます。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、まあ劇団の財政が赤字でということでね。
そうですね。
全く、こういう費用が足りていませんと。
はい。
で、そのために今クラウドファンディングを募集しているということですね。はい。3000円、4000円とあって、はい、ね、5月28日日曜日までですか。
あ、そうです。うん、
そうですね、
はいはい、あと30日、
うん、そうですね、はい、
ね、今はどれだけ集まっているのか
は現在は、24% ですね。
ああ 24%、
まあ、24%、はい、まあ、まだまだ厳しいですね、はい、
目標金額がいくら、
目標93万なんですね。
93万、
はい、
あ、まあ、そうですね、渡航費ですもん ね、
はい、まだまだですね、
はい、うん、この93万別に、ね、僕ら贅沢して93万じゃなくて、うん、結構キツキツで93万なんです。
あ、まあ、まあまあ、はい、
行って帰ってくるだけでも結構いいですね。
そうなんです、そうなんです、ね、はい、うん、結構キツキツですね、はい、
まあ、そういうことですのでね、ぜひ、はい、ご協力いただければと思います。
はい、
はい、お願いします。他に何か
なんかいろいろ今のそのプロジェクトの活動とかを YouTube に上げたりしてるので、うん、YouTube もぜひ見ていただきたいです。
YouTube も、うん、
はい、
ね、
タルミ映画で検索していただくと、まあ、
YouTube もね、Facebook も Twitter も Instagram も、ね、
はい、やれることは、やれることはいろいろやってます、
いろいろやってます、
ね、ね、ホームページももちろんのことでね、
はい、
見ていただければと思います、
はい、
ね、はい、でもまあ皆さんね、わけはあひらいとしてね、うん、いいんじゃないですかね。
わけはない
ですね。
なんか殺伐としてる雰囲気やったりとかした
ら、それは
もう止まりますけれども、なんかこう、はい、こうほんわかっていうか、こう、はい、ね、なんかこう いい感じに楽しそうで、はい、ああ楽しそうで、そんな感じの人たちがやっぱやってるとなると、
はい、
やっぱ感じも違いますもんね。
はい、
ありがとうございます。
そうですね、ちょっと私見てて思ったんですけど、その今、はい、私チラシをいただいて見てるんですけどね、はい、クラウドファンディングでコースでフランスのお土産積み合わせとか、
はいはい、
そのクラウドファンディングをしてくださった方の出題したお題で劇団のメンバーが即興で、
はい、
そうです、
はい、
一口いただいてます、
二口いただいてます、
はい、会社の30秒企業 CM を一緒に作れると、
はい、はいはい、
あとは主演のあなたが主演のショートムービーを作りますと、
はい、
結構こうなかなか生きとったら映画のね、なんかちょっとちっちゃい映画とかでもそんな主演なんてなかなかないですけど、そういうのをさせてもらえるということで、
はい、
もういろいろ
良さそうな感じ
てますね、
はい、うん、主演のショートムービーを作って、それを来年のカンヌの映画祭に出品するというのもあります。
あ、はい、もう本気の方はもうここでちょっと俺はやってくれみたいなの言うたらいけるわけですよ、はい、
主演の誰でも撮ってもらえるんですか、
役者、
は
い、の方、
はいはい、
よかったら
食堂支部長でも大丈夫ですか。そうなんですか、
この支援いただければ局長、
はい、例えばですね、はい、演技したことないわっていう方とかは大丈夫なんですか。
いや、もう全然大丈夫、監督の演技指導が入るんで、
はい、素晴らしい演技指導で、
はい、
こうちゃんと
次はちゃんと段取りするって言ってはるんで、もう大丈夫
です。なんかもういきなりその日に手話やってくださいとか、
あ、じゃないです、ちゃんと指導が入ってからの段取りありでの、
段取りありでお芝居をやったことがなくて、
もアドリブとかそれじゃなくて、ちゃんと
ちゃんとご指導もいただいて、
はい、
演技指導、そのどのような演技指導がなった後にどんな風になっていくっていうのは、もうそのタルミ映画で YouTube で検索してもらったらそれが見えるという、
はい、その YouTube でそのご指導を受けてはる方のあれとか見れるんですかね、どう 動画とかはね、
レッスン、
レッスン風景
とか、SNS で公開
してます。
それはちょっと、ちょっと
小ネタやったやつとかとか、
小ネタも、
はい、はい。
もちろん日々上達してらっしゃいますしね、皆さんね。さらに1ヶ月前の動画やからって今もそのレベルってわけじゃない。
ちょっと日々
上達、はい、
今日も次回作撮ってました。
おお、そうなんですね。
はい、
ね、次回作のまあまあ、ね、リハーサルをやってたんですよね。
はいはい。
で、そのテーブルの上にはコーヒーと、食パン、
はいはい、
で、まあ、食パンでもまあ。食べかけ食べさしですね。
食べさしのサンプルちゃうん
ですか。サンプルやって、これはちゃんと本場で使ったやつなんですよ。
ちょうどこのカフェの近くに食品サンプル屋さんがね、あってね、面白かったですね。びっくりしましたよね。
ね、
今日撮影の映画も YouTube で公開ですよね。
これは YouTube で公開ですね。
はい、なので、
まあ、
見ていただける、
また詳細はホームページでということ
で。そうですね、
なるほど、
はい、
で先ほど言ってたそのフランスのお土産詰め合わせとか、
はい、
即興劇とか、ん、何だこれ、主演女優が撮影ロケ地の喫茶店であなたとお茶します
の。
かわいい女の子、好きなおっちゃん
こちらでお茶できるんですか。
そうです、ね、一緒に主演女優と一緒に、
主演女優
監督戦できますね、
はい、
監督とはできないんですか。お茶
できます、できましょう。監督とのコースもあります。
どっちか好きな方選ぶ。
両方でも OK です。両方も
両手に監督を、主演女優さんでもあり、
あり、あり。あとね、主演女優さんとお茶してるシーンを監督が撮影して、はい、それをプレゼントと、
はい、あ、プレゼント、
はい、
それをこうお家に持って帰ってテレビでじっくりこう、
あ、そうそう、いい、いい、いい、楽しい
思い出にしながら、
はい、思い出で楽しんでいただける。
これは答えられないですね。
はい、
はい、しかしこれのコースは5000円以上なんですかね。
これちょっと値段高いですね。
いやでもそれだけの値打ちありますよ。素晴らしいね。
こんなコースもあります。
ああ、違う紙ができましたね。3000円4000円と5000円1万円3万円で10万円10万円、
はい、それってどういうあれがあるんですか。
10万円が先ほどお話ししました通り、主演女優が、はい、撮影ロケ地の喫茶店であなたとお茶します、はい、または、うん、あなたの会社の企業 CM の30秒 CM を出演者と共に作りますか、あなたが主演、あなたのショートムービーを作ります、
うん、はい、企業 CM が私すごくいいんじゃないかと思います。
ぜひ
これね、
安いと思います。
はい、
が、以上が10万円のコースです。
はい、
10万円
以上、
以上
10万円以上、
はい、
あ、10万円出したらお茶できる。
はい、ぜひお待ちしております、ね。
あと、もし猫好きの方がいらっしゃいました
ので、
クラウドファンディングこれ4000円コースですか。
4000円コースとか、ね、まあ、他にもいろいろあるんですけど、
画家の方がね、猫ちゃんの絵を描いてらっしゃいまして、すごいこう、今私の手元に持ってるチラシには書いてあるんですけど、可愛らしいキジトラの絵でね、それで猫ちゃんポストカードが1枚と、あとはその画家さんの描いた 2L 版複製原画、
はい、
なかなか貴重ですね。
そうですね。
それも何かいただいたりできるんですか。
あります、クラウドファンディングの、
はい、あとあなたのペットを描きますとかいうのもあります。
犬とか鳥とかでもありますね、
はい、はい、猫でなくて も,
猫でなくても
どんなペットでも描いていただけるという、
はい、
最近は猫好きの方多いですからね、
はい、
うちの猫をちょっとこうやってほしいっていう風な方はぜひこちらへ、
はい、
はい、
ちょっと映画から話が逸れた感じになっちゃいますけれども、
このメンバーが一人画家もしてるんで、
はい、
彼が映画も出演なさっていると。
そうです、映画の出演、
プロ プロパゲーションの方ですね。
はい、
なるほど。
うん、出てある、
はい、
あの字幕も担当していただいて、
ね、
多彩な方です。
山田さん。
山田さん、
はい、
この方が猫ちゃんとか書いてくれはる。
そうです、そうです。結構ファンの方もいらっしゃるみたいで、この古典とかもされてる方です。はい、
あ、雨止みました、
うん、あ、え、雨降ってましたっけ。
さっきはやめてくださいね。さっきから言ってました。
あ、本当ですか。あ、知らなかったね。
ずっと話してるうちにね、雨も上がり、日もさしてきましたから、ね、
よかった、
よかった。
ということで、まあ、クラウドファンディングのその詳しいね、コースの内容とかはまたホームページに載ってるんですかね。
そうですね、
ホームページをご覧いただけ
た
らね、
たるみ映画劇団で検索していただいたら、どっかつながります。
あ、どっかつながるんですね、
はい、キャンプファイヤーってとこにつながったら、それもあのクラウドファンディングのページですね。
あ、はい、
そこのサイトにもつながりますし、クラウドファンディングのサイトいろいろありますけど、こちらはそのキャンプファイヤーってところでやってらっしゃるんです
ね。それを見ていただいたら、先ほどね、説明しました、
はい、
あ、内容のコースがね載ってあるんで、はい、はい、ちょっとポチッとね、
はい、
やっていただければ、
は
い、ポチッとしていただければと思います。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、ということでありまして、お、気がつけばもう50分ですよ。
は
い、なんかね、いろいろ
喋ってましたね。
なかなか話しましたね。
ねえ。
ねえ。まあ、こんな番組ですよ。あっという間に50分も過ぎてしまうという、
ね。喋ってるとね、そうなっていくんですよね。
はい、まだ話題がね、広がっていったら1時間、2時間とね。
ポロポロとね。
ポロポロと広がりますから。はい。というね、あれですよね、皆さん、本当にね、和気あいあいな、ね、感じでね、うん、明るい方がね、いっぱいいてましてね、
一番大事なことですよね。
そうですね、なんか気難しいね感じの人がいっぱいいてたらね、うん、もうなんか
一人や二人おるのはいいんですけど ね、
まあ、全員がね、いてたらね、
そう
空気も重たなるしね、
みんな散歩らんやったらおかしいけど、みんな眉間にしわ寄ってるのもちょっとあれやし、ね、バランスが大事みたいなところですもん ね、バランスが取れて初めて和気あいあいするし、
そうそうですね、うん、もうね、監督もね、こういう方なんで、こういう方って言うから、
こういう方なんでしょ、こういう方なんでしょ、こういう方なんでしょ、笑うとこですよ、
声だけじゃちょっとわからないです
よ、ね、どういう方なん
ですかね。
もし興味のある方は、ね、安尾川勝さんで Facebook で検索していただけると、はい、多分出る、80の川で勝と書いて、
はい、
はい、80の川の、
ね、まず、これ、安岡川なん
ですね。はい、安岡川さんですね。
失礼いたしました。
そうなんですよ。さっきね、いただいた、ものを見て、安岡川さんですね。はい。はい、なかなか珍しいですよ、ね。名字がね。
ああ、はい、はい、
ね。ドラマでね、十津川警部のね、
うん、
事件簿とかね、そんなのがありますよね。うん、なんか珍しい、
ね、警部っぽいですかね、
うん、そうですね、なんとなく ね、お名前が、
ね、芸名っぽいですよね、
芸名、芸名
なんか本名です
よ、うん、ね、なかなかね、はい、ということで、あとよろしいですか。
はい、
はい、
大丈夫です。、
はい、
ありがとうございます。
監督官もなんか最後に一言あれば。
はい、たるみ映画劇団は毎週月曜日活動してますので、はい、もしまあ、これから一緒に活動したいという、演技したいという方がおられましたら、ぜひご連絡いただければと思います。
はいはい、
ホームページで検索していただけますとね、はい、問い合わせフォームとか出ますね。
はい、はい、まあ、ね、検索サイトでたるみ映画劇団と入れていただけば、
はい、
はい、
どっかつながります。
はい、
はい、ということで、今日はですね、たるみ映画劇団のね、皆様に、インタビューをさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、経済ニュースどやお別れの時間になってきましたけども、もうね、本当にお別れの時間なんですよね。
うん、
早いもんでね、で、まだ ね、皆さんね、たるみ映画劇団のね、皆さんまだいてるんですけどね、あと鈴木さんと
横にいます、
はいね、今日どうやったですか。
そうですね、アシスタントで同行させていただいたのは多分初めてだったんですけれども、ね、あの劇団の皆様はもう私安岡さんだけしかあの面識はなくて、うん、さあどんな感じなんかなっていう風な感じで思いながら来てみましたら、和気あいあいとしてますし、なんか皆さん仲がとてもよろしくてね、あのお話を聞いててもすごく雰囲気が良くて、なんで映画への思いもあのなんかいろんなこともその手話がなんかこう1週間でとかいういろんな話もお聞きして楽しかったですね、うん、私としても
ちょっと、後ろの方に手話のね、ああ、大丈夫ですか、うん、手話のね、担当の方ね、
あ、ちょっとだけやって、
はい、あの、よろしければ、自己紹介の方、
あ、じゃあ、はい、関西大学手話サークルアップルから参りました、脇谷と申します。
はい。で、はい。ああ、
はい、もう一人ねいらっしゃるんですけど、
お二人で、は
い、今日の撮影で手話の監修をしていただいてます。
は
い、
ああ、そうですか、はい、
ご指導いただいて、
お二人の出来はどうですか。
いいと思います。
用意してなかった。なんか質問を振られるとか。
まあまあ、まあ、あの、はい、よかったということですよね。はい、
ありがとうございます。
すみません、ありがとうございました。急遽ね、すみません。はい。はい、ということで、ね、次回作のまあね、映画のね、リハーサルの後にね、このニュースドラマの収録をさせていただきましたけども、でもね、その神戸の方からそういうね、カンヌ国際映画祭のね、そのショートフィルムコーナーに選出されるというのもね、まあ、去年もね、作品出したということがあったんですけども、私全然知らなくてね、
うん、
去年の夏までタルミおったんですけど、
うん、
タルミ区におったんですけど、全然そんな知らなくて、
私も町一緒なんですけどね、私もちょっと分からなくて、
そう
最近ちょっとそのタルミの町とか歩いてて、うん、パッとたまに掲示板見たら、うん、あのタルミ映画劇団さんのチラシが貼ってある、タルミ区内の方はとりあえずそのなんかちょっとチラシ見てみたいないう恩を張る方は街中でね巡回してなんか見てみたいいう風な方いらっしゃったら、塩屋の駅前とかね、タルミの駅前とか結構そういうところに貼ってあったりしますね。
そうですよね。だから意外とね、あのネットとか、まあ、あるいはね、ツイッターとかフェイスブックとかでね、
うん、
いろいろ調べていったら、神戸市内こんなところがあるんやなという発見もね、うん、あるんですよね。
ありますね、
うん、だから先ほどの話の中でもね、そこの、うん、まあ、ここの、喫茶店の近くにね、食品サンプルの店あったという話もしましたけど、うん、そういう発見もしたりね、
うんうん、
まあ、これからそういう発見もしていかなあかんなとか思いながらね、うん、でもね、こうやってもう、もう13年14年ね、設立してからね、活動開始してからね、うん、それからまあ去年に引き継いでのカンヌのね、作品選出ということなんで、また来年もね、ぜひ素晴らしい作品を、
そうですね、
ね、
はい、そうですね、まあまあ年々一歩一歩着実に進んでるって答えを感じてるので、うん、
はい、
やっぱ来年は、はい、さらに上を目指して、
はい
はい、
期待しております、うん、はい、それから北原さんと星川さんと熊田さんね、 あの緊張しました今日。
いやでも楽しかったです。喋らせていただきました。はいね、ありがとうございます、はい。
また機会があればね、はい、ぜひ、はい、ね、出演していただければと思います。はい、せっかく局頭支部長
の局頭支部長
どうやったですか。
いやまあ私もね現場では今回は録音ですかね、先ほど熊田さんとまた違う日の撮影の時にね、うん、ちょっと録音させていただいたんですけど、本当和気あいあいでね、いい現場で良かったですよ本当にね。
そうですね、うん、はい、また機会があればねぜひよろしくお願いしたいと思います。あ、こちら
よろしくお願いします。
ということで、ケイさんニュースではでは皆さんからのメッセージをお待ちしております。ご意見ご感想ご指摘ご批判何でも結構です。また身近な話題や情報もお待ちしております。メールアドレスはドヤアットケイザー r-radio.com doya アットケイザー r-radio.com です。でホームページのアドレスがですね、http://ksr-radio.hyogo.jp/になっておりますのでね、ホームページやツイッター、フェイスブックやっておりますので、また、ご覧いただければと思います。ここで一応紙あるんですけどね、告知のね紙なんですけど、今何もなしで言いましたけど、パッとね、はい、これはなぜです。はい、ね、ちゃんとした定型文をね。読んでいったらスッと頭の中に入っていくということを覚えておいてください、はい。次回はですね、5月の14日日曜日ですね、一週お休みいただいて5月の14日日曜日のまた夜の10時からとなります。5月21日日曜日もそうなんですけども、5月の20日土曜日と21日日曜日に行われます、神戸祭りですねの話題をお伝えしたいと思いますので、またお聞きいただければと思います。ケイさんニュースではこの番組が神戸シーサイドラジオが全国の皆様にお届けしてまいりました。お相手は私ケイさんラジオの藤田学と
アシスタントの鈴木由紀でお送り、
あとは映画劇団の皆さんでした、はい、どうもありがとうございました。
すいません、すいません、
ありがとうございました。
ではまた5月14日の夜10時にお耳にかかります。今晩はこの辺で失礼いたします。